それでは今日も私たちは聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日の語られるこの新聞紙を感謝し、本日のメッセージの題は天命に生きる、天命に生きると題して語っていただきます。なお聖書の中心箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書ルカの福音書1章26節から38節までです。ルカの福音書1章26節から38節までです。では読みいたします。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の因名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った、怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこで、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしたねです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
皆さん、おはようございます。今日は嬉しい、クリスマス第3週目を迎えました。大降雪アドベント3週目を迎えました。前の4本のろうそくのうちの3本が今灯っています。来週はいよいよ、イエス様のお誕生を祝いするクリスマス、そして今日はこの礼拝の中で3名の方が受洗なさいます。本当に祈りの中にあり、そしてまたそれぞれの歩みがあって、決断に至り、イエス様と共に歩んでいこう、その心は定まっていましたけれども、神と人との前で、ご決心なさって、今日受洗なさいます。クリスマスにはたくさんの集会が持たれました。慰問に行き、昨日は青山園に、もう9回目になりますが、とても良い時間を持ったと聞いています。毎年毎年恒例のようになりましたが、皆さんと共にイエス様の誕生、その意味をお伝えし、またメッセージと賛美をお届けして、共に主を、天地を作られた神様を仰ぐ時がありました。また午後には、この集合の裏にもみんなが集まった集合写真がありますけれども、小さなお友達から6年生の小学生まで元気なお友達が50名近くですね、集められて、そしてそこで賛美、ゲーム、そして、本当に大切なメッセージ、今回は三浦みぎわさんがですね、本当に緊張しながら、 でもその中で祈りながらずっと準備を重ねて、渾身の思いでイエス様にお仕えして御言葉をメッセージを届けました。子どもたちは本当によく聞いていました。そこのその語る器から流れてくる命の言葉が幼い子どもたちのうちに言葉とともにその姿もですね焼き付けられたのではないだろうか、まあ、そのように、思いながらその時を過ごしました。まあ、すでに、大きく、まあ、報道されているニュースですけれども、まあ、先ほど祈りの中にもありましたが、アフガニスタンで人道支援と、まあ、復興に携わっておられた医師の中村哲医師がこの12月の初旬に、銃撃されて、死亡されました。亡くなりました。まあ、日本で医学部を卒業して、精神科医として働いている時に日本キリスト教海外医療協会から派遣されていた、すでに派遣されていたネパールの山岳地帯で、クリスチャン医師として働いていた岩村昇先生、まあ、有名な先生ですけれども、この先生との出会いによって同じ団体から今度パキスタンのペシャワールにあるペシャワールクリスチャンホスピタルに派遣されて、そして勤務なさっていました。主にハンセン病の患者さん、そしてその病棟の責任者として、苦しむ方々に全力を向けて、仕えて働いて、全力を尽くしておられましたけれども、現状は、まあ、水がないために作物が実らない、また水がないために汚い水を飲む、それで赤痢や腸チフスにかかる、飢えと渇きは薬では治せない、抗生物質や立派な薬をどれだけ与えても命が救えないという、このいたちごっこのような焼け石に水のような状況の中で医師としての、まあ、虚しさを覚えたそうです。そして100の診療所よりも現地においては1本の水路が必要だと、そのことに尽力を尽くし、医療活動の延長として開始したのが診療所の周りの枯れた井戸の再生だったそうです。まあ、90年後半、ハンセン病の国際的な支援が打ち切られていく一方で、この隣接しているアフガニスタンでのこの感染症の患者は増え続けている。その現状に触れて現地でペシャワール会を立ち上げて、アフガニスタンの難民の医療に軸足を移して、亡くなるこの12月までそこに全力を投入されていました。まあ、先ほど祈りの中にもありましたが、中村医師はクリスチャンでした。中学3年生の時に九州福岡地元の教会で洗礼を受けられたそうです。まあ、三条の水訓を暗記するほど読んでいたということです。このペシャワール会の働きを支援していた一人、加藤時子さんがですね、この中村哲さんとのコメントを残していました。ご紹介しますと、まあ、加藤時子さんがこの中村哲さんに対して、まあ、とても印象深く残っていることがあるんだと話された内容です。2009年のクリスマスイブに日本にいるこのペシャワール会の仲間たちと中村さんに電話してみようと、現地にいるアフガニスタンにいる中村氏に電話をしました。もしもし、メリークリスマスと加藤さんが言うと、しばらく電話の向こう側で応答がない。どうしたのかと思っていたら、向こうから、トキさん、僕ね、クリスチャンなんだよ実は、と言われて受話器の向こうで泣いていたということが分かったと。自分が放ったこのメリークリスマスという言葉、それを聞いて涙した中村先生。その時加藤さんは、クリスチャンである中村医師が イスラム圏の人たちの中で大きな信頼を得て、彼らのために命を懸けている、その心の中にあったいろいろなことが伝わってきた気がしたと話されていました。その時の一瞬のこの嗚咽している瞬間が忘れられないというふうに言っていました。中村医師がアフガニスタンの働きの最中であったと思います。2002年に当時10歳であった自分の息子、次男の息子が脳腫瘍と宣告されます。お医者さんだった中村医師はその現状がどれほど重篤だったかを理解したようでした。治療したけれども症状は回復しないまま、この10歳の息子さんは亡くなります。12月のことでした。息子さんが、次男が召された翌朝に自宅のこのリビングから庭を眺めていると、冬枯れの木立の中にこの一本だけ輝くように火を浴びて、立っている若木、常緑樹の木が目に入ったそうです。ちょうどその息子が生まれる頃に野鳥がどこかから種を運んできて、偶然に種がまかれ、その庭で芽吹いて大きくなった木であったようですが、その記念の木を見るたびに常々お前と同じ年だなぁと言ってきたそうです。そのことを思い出して、涙が溢れたそうです。その時自分の息子を亡くし、翌朝その庭の常緑樹を見ながら、そんな会話をしたことを思い出した脳裏にですね、よぎる風景があったそうです。それは干ばつの中で母親が病気の我が子を抱きしめて、時には何日も歩いて診療所にたどり着く姿でした。大抵は助からなかったそうです。診察を待つ間に母親の腕の中で死んでいくことも珍しくありませんでした。中村さんは息子が亡くなった翌朝に日差しを浴びて立っているその木を見つめながら、まだ若木です、10年の若木を見つめながら、命がけでこの息子の命をつなぐようにして自分の使命を果たしていこう、そのように決意なさったそうです。そして再びアフガニスタンに戻って、空爆と飢餓で犠牲になった子どもたちの親の気持ちが一層わかるようになったと語られていました。ご自身の自伝に天ともにありと NHK 出版から出ている本があります。このタイトルは、天ともにありというタイトルは新約聖書のマタイの1章23節から取ったそうです。1章の23節にはイエス様の誕生について書いているんですね。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると。インマヌエルというのは神が共にいるという意味です。少女が身ごもっている男の子を産む、その名はインマヌエル、神共にいると。中村さんはこの神が私たちと共におられるというその言葉こそが聖書の語る真髄だと考えていました。何年か前に中村先生の話を聞いたある先生がですね、こんなことを書いていました。神様が私たちと共におられるということを本当に知ることができるのは、神様から与えられた使命に忠実に生きるときにわかる。言い換えれば、天から与えられた使命に生きる者こそが天共にあり、神が私たちと共にいるという神の真実に触れることができる。そしてそのことは 苦難にもかかわらず、むしろ苦難を通してこそ与えられる恵みだと。中村さんはそのことを自らの人生とご自身の全力を費やしておられる事業とを通して私たちに証しをしてくださっていると、そのように思うと語っておられました。インマヌエル、主が共におられる。どうして主が共におられると私たちに分かるんでしょうか。それは人として生まれたイエス様が、あの十字架にかけられて、そして死んで葬られましたが、復活されて今生きておられるから。ですから私たちは今死んだお方ではなくて、今生きておられるお方、主が共におられるということを知ることができるんですね。今朝御言葉から開きました。マリア、まさに天命に生きた人であったと思います。今朝は天命に生きるという題をつけました。マリアは受胎告知を受けました。御使いからあなたに一人子が与えられるという今朝読んだ箇所です。当時マリアは13歳くらいだったと言われています。イスラエル、ユダヤはですね、 女性の成人は13歳でした。ですから、マリアは13歳くらいであっただろうと。このマリアに重大なことが告げられて、マリアはたった一人でそれを身に受ける場所に身を置くことになります。理解を超えたことがですね、我が身に起こりました。皆さんは今まで自分の理解を超えたことが身に起こった、これは奇跡ということだけでなくてですね、想定外、なんでこんなことがという驚き、喜ばしいこともいろんなことがあると思いますが、そのようなことが起こった、そんな経験があるでしょうか。その時もしあれば、どんなことを考え、またどのような行動を起こされたでしょう。マリアもまた理解の超えたことがこの時に起こりました。それは自分たちがずっと待ち望んでいるメシアが、まさか自分のお腹に宿るということ、そしてこの世に生み出されるということ、聖霊によって身ごもる男の子を産む、一人や二人そのような経験がある人が周りにいればですね、ああ、ああいうことかと分かりますが、そのようなことは聞いたこともない、見たこともない、そんな驚きの中でですね、この告知を聞くんです。その名をイエスとつけるように。そのイエスは意図高き方の神のことを呼ばれ、ダビデの王位を受け継ぎ、その国は終わることがないというんですね。マリアはごくごく普通の平凡な女性です。婚約者ヨセフはダビデの子孫でナザレに住んでいました。特別に目立った条件もない神、女性をですね、神様は多くの女性の中でこの女性をイエス・キリストの母親として選ばれました。ですからこの選びというのは大変な光栄のある選びだったんですね。栄誉ある選びですから、御使いは開口一番マリアにですね、申し訳ない、あなたに大変な使命をお願いするけど、やってくれますかね、そんな言い方はしていないんですね。ガブリエル、大天使ガブリエルはマリアに開口一番どう言ったか、それはおめでとうです。おめでとう、恵まれた方、なんと栄誉ある役をあなたは受け取ることでしょうかと。けれどもマリアにしてみれば、事柄があまりに大きくてですね、飲み込めない。うわあ、そんな素晴らしいことを私が 引き取っても引き受けてもいいんですか。そんな嬉しくて飛び上がるようなことはなかったんです。むしろ驚いて戸惑って恐れました。どんなに尊い働きを与えられていても、それが価値あるものであったとしても、その価値があるいは尊さがわからないとですね、やりがいというものでなくて負担というものを感じるばかりです。この時のマリアの心の中は、まあ、どうであっただろうかと思います。皆さんどう思いますか。自分がもしその立場であったら、驚き戸惑い恐れているマリアに御使いはですね、次にこう告げたんです。主があなたと共におられます。主があなたと共におられます。これこれしかじかのことをお願いしますよと、やるべきこと、起こる事柄を告げるもっと手前にですね、主があなたと共にいますと。大天使ガブリエルが現れたのはマリアで2回目であったということが、ルカの福音書を読むと分かります。最初に現れたのはマリアに現れる6ヶ月前、ザカリアという祭司のところでした。ザカリアは年老いて子供がありませんでした。ザカリアは年に一度祭司の務めを果たすために神殿の中に一人入って功を託す仕事をしていました。その時にガブリエルが現れて、あなたに子供が与えられると告げられるんですね。後のバプテスマのヨハネです。イエス様が来られた、メシアが来られた、悔い改めなさい、神の国は近づいたと言って、あのヨルダン川で洗礼を授けたヨハネ、バプテスマのヨハネです。この半年後にマリアはマリアにも現れて、このガブリエルはイエス・キリストがあなたを通して生まれるということを告げました。マリアはひどく戸惑います。どのようにしてそんなことになるのですかと。自分はまだ男の人を知りませんのに、どうしたらそのようなことが起こるのでしょうか。マリアは尋ねました。これがですね、その半年前にあったこのザカリアと違っていました。ザカリアは、後で皆さん帰ってルカの福音書を最初から読んでみてください。ザカリアはガブリエルからのこの告知が信じられずに、何によってそれを知ることができるかと印をですね求めたんです。マリアはどう反応したか、応答したか、注目してみたいと思うんですが、マリアはこの語られることを聞いて、そんなこと起こるはずないじゃないですかという真っ向から否定しなかったんです。また、そんなこと私ができるはずないじゃないですかと、私ではなく別な人にと言って拒否もしなかったんです。逆にこの御使いの言葉を鵜呑みにしたのでもなく、前向きにどうしたらそのようなことが起こるのですかと尋ねたんですね。そしてその尋ね求めにこう答えが返ってきました。35節に、こうあります。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。人の遺伝子を引き継がない神の霊によってマリアは御子を宿し生まれる。すなわち罪の遺伝子を持たない神の聖なる御子が聖霊によってマリアのお腹を借りて 生まれてくる。まあ、この御使いの答えにですね、多くの人は、まあ、つまずいてしまうのではないかと思います。このようなことは私たちの人間の私たちの経験と理解をまあ、はるかに超えているからです。聞いたことがない。自分の経験と理解を超えることをそうなんですねと受け取るには信仰がいります。まあ、言葉を変えれば信仰を働かせるということができると思います。信仰というのは神様が約束されたことを事実として受け取ることです。約束されてないことを信じるのは狂信、盲目的に思い込む、冷静な判断力を失って激しく信じ込むことです。約束されていないのに、約束されているのに信じないのは不信仰。そして約束されたことを額面通りに受け取るのが信仰です。ですから神の言葉である聖書を離れては信仰というのは成り立ちません。信仰は人間の努力や知的理解によって得られるものではなくて神様の側から与えられている、与えられたギフト、プレゼントです。私たちの側にはですね、それを得る術がありません。そのことをエペソ書の2章の8節から9節が教えています。アウトラインにもありますので、アウトライン表面の一番下にエペソの2章8節から9節の言葉がありますので、一緒に読みたいと思います。はい、あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなくて神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それはあなた自身から出たことではなく神様からのギフトです。賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。これは信じた後にああそうなんだなということが分かってくるようなところもあります。マリアはここで親戚のエリザベスが妊娠しているということを大天使ガブリエルから聞かされます。ご覧なさいエリザベスを。マリアの混乱した心に御使いは語りました。ご覧なさいエリザベスを。半年前にザカリアに告げられ、そしてもうマリアのお腹は6ヶ月だいぶ目立ってきた頃です。あれは神様の御手の中で与えられた赤ちゃんだったんだ。マリアはこの時初めて知らされます。自分に語られたことを受け入れ取れないそのようなマリアの中に御使いは言うんですね。神によって不可能なことは一つもありません。神によって不可能なことは一つもありません。おそらくマリアの頭の中にはそんなことは不可能だという思いがですねあったと思います。けれども御使いは神によって不可能なことは一つもない、そのようにマリアに語りました。皆さんは経験があるでしょうか。神様がおられるはずなのになぜこんなことが起こるんだろうかということ、まあ、そのようなショックはですね私たちに疑問と、そして疑問だけで終わらずに不信感、不信というものを呼び起こします。けれども神様はいつも私たちが そのような中にあっても信頼する。ああ、御言葉はこのように語っている、それを受け取れる、その言葉の上に立てるように、いつもですね、聖霊によって私たちを助けてくださるお方です。神によって不可能なことは一つもない。エリザベスはその胎に身を宿している事実と、そしてその言葉を聞きながら、どれぐらいの間があったかは分かりませんが、マリアはですね、自分に告げられたこと、語られたこと、それについて自分の解釈、それを一つも加えずに、その言葉をそのまま受け取って、こう言葉を返しています。私は、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉の通りになりますように、どうぞあなたの言葉の通りになりますように、私はあなたの言葉に従います。まあ、そのようなマリアの信仰があふれています。神様の前に自分の身を明け渡して置いたマリアの信仰がここから見られます。自分なりに思い描いていた未来図があったと思います。当時はですね、この婚約者の女性が妊娠するというのは、イスラエル社会では石を投げられて撃たれて死ぬという厳しい刑に処されるものでした。当然マリアもこのことを知っていました。もし自分が婚約中にお腹が大きくなったらどうなるのか、自分がこの後どんな窮地に追いやられるのか、人目にさらされるのか、そんなことがマリアにとって現実的なことがですね、頭を締めていたと思います。本当にそんなことが自分の身に起きたらどうなるんだろうか。しかしマリアはその思いを置いてですね、お言葉通りにこの身になりますようにと答えました。マリアはたった今自分の前で起きている事柄が、この何百年も前に預言者によって語られてきたこと、神様の約束であったということに目が向けられたんではないでしょうか。この自分の目の前に起こっているこの短いスパンでこの事柄を捉えたのではなくて、何百年も前にメシアが生まれる、その約束がずっと継がれてきた、その神様の約束にマリアの目はですね、自分の現実がありながらもそこに向けられた。そして神様の約束の上に立った時に、神の言葉が自分のうちに実現するようにという祈りが生まれて、そして決断へと至った。お言葉通りこの身になりますようにと。しかし実際その道のりは心細く、この先どうなるのかわからないという不安に襲われた事実も否めなかったと思います。なぜならば、託された使命を果たすのはマリア自身だったからです。聖霊によって身ごもるという人知を超えたこと、理解してもらえないことを誰にも打ち明けられずに一人で身に受ける、そのような状況にマリアは身を置きました。孤独だったと思います。夫となるヨセフに告げたときに、果たしてそれを信じてくれるだろうか。お父さんやお母さんはこのことをどう理解してくれるだろうか。近所の人たちはどうだろうか。 しかしもう一方で御使いから聞いた親戚のエリザベツはこの語られた通りにお腹が大きくなっていた。御使いが語られた通りのことがあのエリザベツになっていました。ここにマリアにとって大きな神様からのメッセージがあったと思います。マリアが返事をするまで御使いを待ちました。神様もまた私たちが応答できるまで待ってくださるお方です。神様は私たちの自由意志というものを尊重されます。私たちが何を選ぶかどうか、神様はそれをですね、決して横から入って支配されるようなことはなさいません。強制したりしません。しかし私たちが何を選ぶのか、私たちの信仰をですね、じっと見ておられる。それは正しいことを立派にしているかどうか、そのような物差しで測っているのではなく、ただ一点、私たちの神様への愛の応答、神様を愛するゆえにそれを選ぶという愛の応答を神様が見たいと願われているからです。マルコの10章45節にイエス様がこう言っています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。私はこの地に人として生まれた。それは使えられるためではなくて、かえって使えるためだった。多くの人のための贖いの代価、十字架です。贖いの代価として自分の命を与えるためですと。私たちは良いことをしたいと願いますけれども、愛したい、許したい、親切な言葉をかけたい、そのように良いことをしたいと願う心がありますが、もう一方でそれができないで、愛せない、許せない、したくない、悪を行ってしまうものです。それは私たちの性質のうちに生きています。毎日毎日感謝で朝が始まり、そして夜は悔い改めで終わる。神様、このことを許してください。そのように罪で汚れてしまう足をイエス様は洗ってくださるために来てくださいました。イエス様が私たちの足元にひざまずいてですね、その汚れを洗ってくださっているんです。私たちの恥を覆って呪いから救ってくださるために来てくださいました。取り戻せない辛かったあの過去を癒して回復してくださるためにイエス様は来てくださいました。私はクリスマスになると思い出すことがあるんですね。寒い夜、それは寒い夜でした。聖書を開いて一人で祈っている時のことです。当時、もう随分前のことですが、その時私の中にですね、もがくような祈りがありました。一人じっと黙ってこらえていなければならないような孤独、そしてそれをじっと身に受けて祈っている、そのような時期がありました。まあ、イエス様の十字架とは比べ物にはなりませんけれども、そのような祈りの中でふとですね、イエス様が十字架に向かわれる時の思いはどんなだったんだろうか、ずっと聖書を開いてそのことを読んできました。イザヤの53章にはそのことが書いています。ほふられる羊のように黙々と黙って 口を開かない、弁解もしない、あざけられて罵られて、けれどもあの十字架にかけられて、父よ彼らをお許しくださいと告白したイエス様はどんな思いだったんだろうかと、そこに思いが向きました。まあ、苦しみの中にあるときですね、大抵私たちは自分のことしか考えられないものだと思います。私もそのようなものでした。けれどもその苦しみの中で祈りながらですね、うめきながら、ふとイエス様どうだったんだろうか、そんなふうに思いが向きました。同時にこの苦しみに遭われたイエス様が今苦しんでいる私と共におられるんだなということがその中で分かったんですね。この苦しみの中にいる私とあの苦しまれたお方はですね、共におられるということが分かったんです。その瞬間ですね、心が解かれたような思いでした。荷を下ろしたような思いでした。ピリピ書の2章の6節から8節、こうあります。アウトラインの裏面にもありますので、どうぞ目で追ってください。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。何度も何度も読んできた御言葉でしたが、これはですね、ひたひたと実感したんです。ああ本当にイエス様は私にさえもこのことをしてくれたんだな。そしてこのお方がどんな時にも離れず共にいてくださる、インマヌエルなる神、主が共におられる。親の心、まあ、こしらずと言われることがあります。親がどれほど心を痛めながら愛して我が子を育んでくれているか、子供の自分にはわからないものです。けれども自分が親になったならば、初めて親がどんな思いで自分を育ててくれていたのかがわかるようになるというんですね。まあ実際そうなんだと思います。自分が身に帯びないと自分に注がれている愛情さえもわからない。イエス様が私たちを救い出すために払ってくださったこの犠牲というものが、どれほど深い愛から生まれているのか、私たちは身に帯びてそれを受け取った時に、私たちは神様のその愛というものに触れることができるのではないでしょうか。そしてそれが深ければ深いほど、主の愛、このお方にですね、応答していきたい、その応答も比例するのではないかと思います。神様は私たちとの交わりを回復するために、そのようにご自身の愛を示すために、このクリスマスにご自分の方から身を低くして、動物が食べる餌箱、家畜の匂いがプンプンするあの貝羽桶に生まれてくださったんです。天命に生きるときに神ともにおられるということがわかるというふうにおっしゃった先生もいましたが、天命に生きるというのは大きな 事柄です。でも中村先生のようなあの大きなことでなくてもですね、私たち一人一人に与えられている神様から、あなたにはこれをというものがあります。それは私たちに与えられているこの地上での命をどう使うかということではないでしょうか。そこに主が共におられるということを私たちは日々に知っていくものとされています。イエス様がお生まれくださったこの誕生日に、この木にですね、もう一度そのことを巡らしながら、主の御前に今しばらく祈りを捧げたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今朝あなたの御前で御言葉を開きました。イエス・キリストがお生まれになるためにあなたはマリアをお持ちになりました。小さな存在でしたけれども、またさまざまな現実が巡らされましたけれども、お言葉通りこの身になりますように、そのように告白したマリアの人生はその日からすべて主の手に委ね続ける日々であったと思います。あなたは私たちにもそのことを願っておられるでしょう。私たちは神様の約束を握りきれずに自分自身の思いを手放せない時がありますが、どうか聖霊の助けによって主が共におられる、その主に全幅の信頼を置いて歩むことができるように導き助けてください。そして主が共におられるということを知ることができる、そのような道のりを行かせてください。あなたの言葉は私たちを古い人から解放して、キリストによる新しい命に生かしてくださいます。このクリスマスに改めて主が共におられることを深く知り、私たちも天命に生きることができるように助け導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。